プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは石津義則。それでは真島マネージャーに今週の日程をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日27日は神奈川大学と先鋒グランドで13時からオープン戦を予定しています。28日水曜日は自主練習としています。29日木曜日は東京ガスと鹿島グランドで10時半よりオープン戦を予定しています。30日金曜日は明治大学と先鋒グランドで13時からオープン戦を予定しています。31日土曜日は9時から鹿島で練習をします。9月に入り9月の1日は國學院大学と國學院大学のグランドで10時半からオープン戦を予定しています。9月の2日月曜日は自主練習を予定しています。
以上真島マネージャーに今週の日程をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは木村選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか目元。
そうですね、もうだいぶ腫れも引いて治ってきました。
ボール当たったんですか。
そうです、ノックの時にちょっと自分が下手くそなもんでちょっと顔目の下に当たってしまいまして。
治るんですか。大丈夫ですか。
もうあともう何日かしたら多分腫れも引いてしっかり視界もバッチリです。
毎日毎日暑いですけどどうですか。夏がやっときました。
そうです、もう本当に暑い暑いって言ってちゃもうさらに暑いんで涼しいぐらいの気持ちでやっています。
33度涼しいですよね今日もね。
そうです、もう風、鹿島は風が多いんで吹いて結構涼しいです。
僕暑く感じてます、すいません。さあ今日はですね、あのテーマがありまして、まあ、こだわりのもの、ものでも道具でもなんか行動でも何でもいいんですけども、木村さんにとってなんかこだわっているところ、ものっていうのありますか。
そうです、まあそんなにないんですけど、まあ、バットをまあ他の人よりはだいたい2センチぐらいが短いですね。
2センチで変わりますか。
そうです、だいぶ2センチは結構大きいですね。バットは、
バットってごめんなさい全然わかんないんですけど、普通は何センチぐらいだったんですか。長さは
だいたいみんな85とか、はい、まあ、5.5 とかが多いですかね。
木村さんは
83.5 とか、まあ、83ですね。
短いと何があるんですか。
自分はそんな長打ポンポン打つバッターじゃないんで、まあ本当にインコース来たら当たって出塁してやるぐらい、ちょっとベース際に立ってで外を引きつけてパチンって打つで、まあ、うちはもう本当に当たるぐらいで、インコースはまあバット短いんでくるっと回ってみたいなイメージです。
でも結構ベース寄りに立ってもうデッドボールぐらいの勢いで当たってもいいよぐらいでやってる感じですか。
まあ、そうですね、もう本当に右ピッチャーの時なんかはもう結構抜け球もたまに来てたりするんで、そういうのも逃げずに当たってますね。
そうなったのはいつ頃ですか、バット短くしたっていうのは。
あ、もう本当に 2,3 年前ですか。2年3年前ぐらいです。
なんかきっかけがあったんですか。
最初はその長いバットを短く持って打ってたんですけど、で一回藤本かが短いバット使ってて、でそれちょっと借りた時にちょっといい感触だったんでちょっと真似してみようかなっていう感じです。
他にも短いバット持ってらっしゃる方がいらっしゃるんですね。
あの藤本ぐらいしか聞いてないですね多分。
木村さん今バットを短くするってお話ありましたけども、木村さんから見て逆に野球部内で一番なんかいろいろこだわってそうだなって人います。
あ、福森さんですかね。
こだわってそう。
こだわってます、ね、
木村さんから見てどの辺こだわってますかあの方は。
やっぱもう道具ですかね。
道具、
はい、 道具全部スラッガー でも練習終わったらもうすぐ道具磨いてもう綺麗にしてっていう、もうこだわり感強いですね。
大事にされてるんですね、やっぱり。
そうですね、大事にしてるって感じですね、道具を。
はい、ありがとうございます。木村さんのこだわりは短いバットですね。はい、このあと8月はいっぱい試合がありますけども、いかがですか、この都市対抗が終わって日本選手権までの期間は。
そうです、もう本当に都市対抗終わって、やっぱもう年内最後の大会になるんで、もうそこに向かってしっかり暑い夏を乗り切って試合で活躍するだけです。
暑い夏を乗り切るために一番何が必要だと思いますか、木村さんは。
まあ、ケアとかも大事だと思うんですけど、やっぱ一番は気持ちで、熱い気持ちで乗り切っていきたいと思います。
最後にですね、応援してくださってる皆様に向けて一言メッセージお願いします。
本当に年内最後の大会になるんで、なんとか大阪まで足を運んでいただいて、自分たちもこの暑い夏を乗り切ってしっかり大きくなって大会に臨みたいと思うんで、応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。熱中症だけお気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
You're listening to FM Kashima.
それではお待ちかね、マジマのマジな話スタートしていきます。マジママネージャー、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はグラウンド整備簡単なことをお伺いしたんですけども、今週はちょっとグラウンド整備に使う道具についてお伺いしたいなと思います。基本的にまあ水まきホースだったり使ってるかなと思うんですけども、何をメインでやるんですか。
グラウンド整備はもう本当に荒れてるところは最初トンボからかけて、まあ、ガリかけて、ガリって言ってなんか、まあ、ガリですね、
ギザギザのやつ。
あ、そうです。それをかけて下まで掘ってトンボで鳴らして平らにして、最後全面をグラウンド整備カーって言って、
はい、
整備専用の車みたいなのがあるんですよ、
はい、
それに乗って全体的にきれいにして最後にホースで水をまくって感じですね。
最後いつも運転する姿を僕は見ているんですけども、あのゴーカートみたいなで後ろに鳴らしのブラシみたいなのがついてるやつ、あれでも難しいですよね。ぐるぐるぐるぐる回ってますけど、
まあ、難しくはないですけど、本当にこだわってる人がやるときと、もう全然適当に回ってる時とだと全然仕上がりが違いますね。
こだわってる真島さんがやるとめちゃくちゃ綺麗になるんでしょうね。
まあ、足跡もつけないですからね
そうですよね。その足跡をつけないっていうのはやっぱり真ん中から順番に外側外側ってやっていくんですか。
そうですね、マウンドは車でかけれないんで、はい、マウンドはブラシで回って、でそこから車で回って、でホームベースの近くを回った時にホームベースの上に土が乗るんで、それをほうきで吐いて、でその吐きに行った自分の足跡をほうきで消してまた回り始めるっていう感じじゃない。
すごい何か心がけてることありますか、ここやっぱり凸凹がつかないように。
まあ、一番はやっぱり選手が使うところなので、まあ、イレギュラーで怪我をさせたくないなっていう気持ちがまず一番にあります。
今日今もノックやってますけども、ノックしていてもそんなに荒れないというか、もともとが綺麗だからグラウンドもそんなに荒れていかないのかなって僕は見てて思うんですけども、その辺いかがですか。
本当ですか、
はい、そう思ってます、
まあ、そう言っていただけると嬉しいですけど、自分の中でちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、グラウンドに神様がいるっていう、
はいはい、
いう人とかあるじゃないですか。そういうやつあるじゃないですか。それって多分神様はいないと思うんですけど、グラウンドを大切にすることによってイレギュラーバウンドとかそういうのが減るんで、ボールを取る数も多くなって、でそれでボール取る数だけ上手くなっていくと思うんで、神様ってよりはグラウンド整備とかしてると守備力も向上してみんな上手くなっていくのかなっていうのはなんかで聞いた話なんですけど、それは確かに、あ、確かになって思って。
令和一いい話聞きました。
まだまだ長いですからね令和
はい、ちょっと来週あたりもやりますか。まだまだ足りなそうなので、また来週も皆様お待ちくださいませ。真島マネージャーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。